本日の聖書箇所はルカの福音書12章35節から40節です。新約聖書、聖書の後ろの方の142ページです。それではお読みいたします。ルカの福音書12章35節から40節。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようとその帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。聖書は以上です。本日はこの箇所から、明かりを灯してと題して御言葉を取り継ぎます。腰に帯を締め明かりを灯すこと、婚礼に出かけた主人の帰りを待つ人たちのこと、泥棒の来る時間のこと、人の子は思いがけない時に来ること。本日の箇所から共に考えたいことは、キリスト者の生き方です。神を信じる者はどのように生きるのかということを考えていきたいと願います。そして今日のキーワードは準備です。私たちはですね、毎日いろんな準備をしながら生活していると思います。食事をする準備、出かける準備、誰かを招く準備、任された仕事の準備、そして私も毎週この説教の準備があります。私たちはですね、何かをするために、そしてそれを実行するために前もって用意をするわけです。それは毎日やることとしてのルーティーンとしているものもあれば、時間をかけて心血を注いで準備するものもあるわけです。しかしその準備というものは全て目的を見据えて用意して備えるものです。だからこそ準備をする過程で私たちは常になぜそれをするのか、なぜ今この準備をしているのか、そこに私はどうして向かっているのだろうかと考えると思うんです。それでは今日の箇所でイエスは何を準備し、なぜ備えるように言っているのか、それを知らなくてはならないわけです。イエスは35節でこう言われます。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。動きやすくするために、すぐに動けるようにするために、腰に帯を締める。当時イスラエルの人たちが着ていた上着は、男性でも今でいう少しワンピース的な、そのような形のもの、そしてその垂れている服を帯で締める。この日本で言えば着る機会は少ないですけれども、着物の帯を締めることや、もっと身近に考えるなら動きやすい服装に着替えると言えるかもしれません。とにかくこの腰に帯を締めるということは、準備をするための第一歩、自分自身を整えることとも言えるかもしれません。 そして腰に帯を締めるだけではなくて、明かりを灯していなさいとも言われています。明かりを灯し続けるということはですね、いつでも油を追加できるように、その予備の油を備蓄して準備して、その明かりが消えそうになれば、油が切れそうになればまた追加できるようにと、起きておかなくてはならないわけです。だからこそ目を覚ましていなければならない。それではなぜそこまで準備をするように言われているのか。36節から38節にはこのようにあります。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。婚礼から帰宅する主人を待ちなさい。それも帰ってきた主人が戸を叩いたらすぐに戸を開けようとする人のようでありなさいと言われるわけです。準備をする目的、それは主人が帰ってくるからです。その帰りを待つために、主人が婚礼から帰宅して戸を叩いたらすぐに戸を開けられるように準備をする。しかし当時のユダヤの婚礼というのは1週間も続くものであったわけです。ですから本当にいつ帰ってくるかわからない。真夜中に帰ってくるかもしれないし、夜明けに帰ってくるかもしれない。そんな中で主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさいと言われるわけです。こう聞くとですね、なんだか大変そうで窮屈そうで、強いられてやらなくちゃいけないことのように聞こえてくるわけです。しかし続く言葉を見ると、そうではないということがわかります。そうではなくて、そのようにすることは幸いなんだと言われる。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。主人の帰宅のために目を覚ましていること、眠らないように努力をすること、それを主人に見てもらえるならば、しもべは幸いなんだと。ではなぜ目を覚ましていることが、それを見てもらうことが幸いなのか。37節の後半にはこうあります。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。その姿を見た主人は、しもべに仕えるかのように、主人の方が帯を締めて、そのしもべたちを食卓につかせて、そばに来て給仕をしてくれるわけです。しかしこんな状況、普通はありえないわけです。主人がしもべにお世話をするなんてことは通常はありえないわけです。しかし主人がそばに来て給仕をしてくれるのだという、そんな現実があるんだというんです。それは誰がしてくれるのか。それは私たちの救い主イエス・キリストです。私たちの救い主は私たちの主人であるのに、足を洗ってくださったお方です。 最後の晩餐の時に自ら弟子たちの足を洗ってくださり使えるものとなられた。さらに今日の箇所の少し後のルカの福音書の22章の27節から30節で弟子たちにこのように語られます。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。あなた方は私のさまざまな試練の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちです。私の父が私に王権を委ねてくださったように私もあなた方に王権を委ねます。そうしてあなた方は私の国で私の食卓について食べたり飲んだりし、王座についてイスラエルの12の部族を治めるのです。神の国でイエスと共に食卓に着くことができる。この約束こそが弟子たちの幸いであるんです。主人の帰りを待ち望み目を覚ましている者にはこの幸いが用意されている。そして39節でも続けて備えて準備について語られていきます。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら自分の家に押し入るのを許さないでしょう。ここで言っていることも同じです。泥棒がいつやってくるか、それを一家の主人が知っていたならば家財を失うことはない。家に入られないように家の主人は備えをするわけです。そして40節、あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。弟子たちは人の子であるイエスがいつやってくるかはわからない。来るのは確実だけれどその時はわからない。思いがけない時なんだと。だからこそ弟子たちはこれまで語られてきたように常に備えをしつつ生活をしなければならないわけです。第一テサロニケ5章の1節から6節にはこのようにあります。兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っている時、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。この箇所にあるように、私たちは死の日、つまりイエスがもう一度この地上に来られる時まで目を覚まして身を慎んでいなければならないんです。しかしこれはもちろんですね、睡眠をとるなとかですね、休憩するなと言っているわけではありません。ここで言われていることは、救いを与えられた光の子供としてイエスと共に生きるということです。イエスが来られるというこの約束をなかったかのように、なかったことのように忘れて、私たちの日常のあれこれ、目の前のあれこれに心を奪われて生きるのではなくて、いつ主の日が来てもいいように心をいつもイエスに向けて生きていくということです。これまで私たちはルカの福音書の12章を共に見てきました。その中で偽善、恐れ、貪欲、心配について語られて、 何が私を支配しているのかということが問われてきました。そして先週は私たちの宝はどこにあるのかということが問われてきました。まさにこれまで語られてきた生き方、それが腰に帯を締め明かりを灯すことです。主人の帰りを待ち目を覚ましていることです。しかしこれはイエス様がいつ来られるのか、そうやってビクビクと怯えながら生活することではありません。そうではなくて、イエスが来られる日が約束されている、必ず来るんだとそう約束されていることに希望を見出していく生き方です。いつの日か神の国でイエスと共に祝宴につくことを待ち望みつつ、今与えられていることに誠実に一生懸命取り組んでいくということです。腰に帯を締めていつでもイエスが来ても大丈夫なように待ち望む心、帰ってきてくださった時に暗くないように明かりを灯しておこう、帰ってきて戸を叩かれたらすぐに開けたい、早く会いたい、私に命を与えるほどに私に仕えてくださった私の主人に早くお会いしたい、そんな待ち望みです。私の主人は思いがけない時に来る、だからこそ私たちは一瞬一瞬どのように生きるのか、それが問われている。どう待ち望むのか、どう準備をするのか、私の宝をどこに置くのか、私の毎日に明かりを灯しつつ今週も歩んでいきましょう。お祈りいたします。神様、あなたの御名を心から賛美いたします。今日もこのようにして共に御言葉を分かち合えたことをありがとうございます。私に救いを与えて命を与えてくださったあなたを心から待ち望むものであらせてください。私に与えられた明かりを灯して、あなたに与えられた命を燃やして、喜びを持ってあなたに、また隣人に仕えることができるように導いてください。あなたがもう一度来られるというその約束を忘れることがないように、私たちの日常のあれこれや目の前のあれこれに心を奪われて生きることがないように、いつ主の日が来てもいいように、いつあなたが帰ってきてもいいように、心をいつもイエスに向けて生きていく私たちであれるようにお導きください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。